き続いて訪れましたのが、うん、阪急バスですね、はい、の大井停留所下車北へ徒歩2分のところに行きました、うん、東光寺さんですね。
お寺、
はい、はい、東に光るお寺と書いて、うん、東光寺さん、
はい、
こちらにはですね実は木敷仏、あ、これもね、うん、ご存知の方いらっしゃると思います、はい、木を食べる、食べるあの口辺のね、うん、はい、はい、仏さん、うん、こちら14体安置されてまして、事前申し込みでどなたでも見学できるんですよね、うん、はい、でこの木敷仏の木敷というのは、うん、今ね木を食べるっていう風に申し上げましたけど字を書いてね、はい、これお坊さんの戒律の一つで、うん、米などのあの五穀ですとかお肉を立って、はい、うん、火で焼いたり煮たりしたものを口にせずに、うん、木の実や山菜そば粉をまあ常食とする、まあ、真言宗の修行のことなんだそうですね。でこれらの仏像を残した人物、これは木敷明満上人ということで、うん、まあ、木敷さんそしてまあ作ったあの仏さんを木敷仏なんていうふうに言われるわけなんですけれども、はい、この木敷明満上人についてこの東光寺の原田智丈住職にいろいろお話伺いました。でこの木敷明満上人という方は甲斐の国ですから今の山梨県ですね、うん、はい、でお生まれになりまして全国を行脚した江戸時代後期のまお坊さんということなんです、うん、
はい、
でもともと農家の出だったんですけれども、うん、14歳でま江戸に奉公しまして、うん、22歳の時に出家して今先ほど言った木敷の戒律を寛解されたということなんですね、うん、でここでま木敷行道と名乗って、まあ、生涯3度ほど改名されるそうなんですけれども、はい、でそこで全国をまあ行脚しながら仏像を掘り続け、うん、各地にまあ1000体以上、
仏像を、この方の仏像が、
はい、ね、残したということなんです。でこの稲川町を訪れたのは木敷上人が90歳、まあ、93歳まで生きられたということですから、まあ、本当に最晩年、円熟期に滞在されたということで、わずか3ヶ月の間に33体の仏像を残したと伝えられてます。
すごい勢いで掘られたんですね。
そうですね、まあ、火星大工岩間のお手伝い役の余生を伴っていたとはいえ、まあ3日に1体ぐらいのスピードですか。すごい。
今の90歳の方珍しくないですけど、当時で90歳って言ったら本当に、
ね、人生50年とか言ってたぐらいの時でしょ、
ね、
す
ごい、はい、でまたねこの原田住職曰くこの木敷上人お酒も大好きな方で、うん、で寺院だけでなく町内の古いお家にもあの神筆いわゆる木敷上人の直筆の書が残されていたり、だからまあお酒を呼ばれて、うん、ありがとうっていう感じで残されたのかもしれませんね、はい、周りの皆さんにも非常に愛された上人だったというふうに伺いました。でそんな木敷明満上人が彫る仏像、どんな仏像かっていうと、もう拝願するだけでもう笑顔がそのまま映るような、もうまさに笑顔のお手本っていう感じの愛嬌のあるお顔なんですね、はい、十王座像群っていう、まあ、死者の生前の罪を裁く冥界の王をかたどった、まあ、あのそういったあのものもあるんですけれども、そうした怖い印象のものですらどこかユーモラスなんですよね。あの三途の川のほとりで服を剥ぎ取るっていう、はい、総塚の馬場というものも、うん、まあ、仏像として彫られてるんですけれども、はい、その髪の表現 もう本当に流れるようなうねりが表現されていて、それ間近に見ることができるっていうのが本当にありがたいですよね。
木敷仏他で見たことがあるんですけど、はい、本当に柔和なお顔で、ね、
そうなんです、
ね、なんか全て許されてしまうような、
そう、
ね、柔らかい。
でこちらね、あの平成11年に兵庫県の指定重要有形文化財ともなっているんですけれども、地元の和菓子屋さん、うん、馬瀬さんで、うん、この木敷物をかたどったお饅頭も出てましてね、道の駅稲川で売ってましたので買ってきました。どうぞ。
いや、
三上さん、北谷さん、
木敷の
この顔、
はい、でしょ。
これちょっと食べるのは勇気いるな、ね、なんか申し訳ないね。
歯を立てるのが申し訳ない感じがします ね,
ね、はい、もうその人柄が、ね、伺えるような、はい、 境内の観音堂にもね、あの、うん、直接ね、あの木に彫られた、はい、あの像も安置されているということで、はい、この辺りもぜひね、あの見ていただきたいと思います。あの目撃妙満上人のこの足跡からも、人はいろんな人に会うことによって磨かれていくっていうことや、人生を完全燃焼することの大切さを教えてくれると原田住職はおっしゃってました。自然災害が多発する日本に生きる私たちにとって、この目撃物はこだわらず、とらわれず、飾らずに生きなさいと、なんかこうね、優しく語りかけてくださっているようで、ね、こちらもぜひ皆さん見に行っていただきたいなと思います、
はい。これも稲川町の特産品ということで、
はい、
稲川町特産品認定審査委員会っていうシールが、
金のシールが貼ってあります。
認められた、
そうなんです、はい、
貼ってあります、
ね
ね、はい。
そしてあともう一箇所、これもぜひ今お届けしておきたいということで、うん、
はい、
2018稲川桜祭り、こちらがね、実は4月7日土曜日の朝10時から開催されるんですね、
はい。
稲川町の魅力って何といっても、うん、都市生活と自然の両方を楽しめる、こんなところですよね、はい、
そうですね。
でこの稲川桜祭り、今回で6回目を迎えるということで、稲川桜祭り実行委員会委員長の安井博一会長に見どころポイントを伺ってきました、
はい。
いくつかあるんですが、3つに絞りまして、うん、まずその1として、これ圧巻です、600本の桜並木、うん、こちらを堪能いただける、あの道の両サイドにね、桜並木楽しめますよっていうポイントは、うん、まあ、全国数あると思うんですけれども、はい、こちらは川を挟んで、まあ、その、うん、並木道と稲川の、はい、さらに土手川の方にも桜が植わってますから、
うん、場所どの辺になる
の？3列です、ちょうどね、野瀬電鉄の日生中央駅、はい、降りられて南西に700メートルですか、まあ、徒歩10分ぐらい行ったあたりですね、はい、この辺りが
600本、
はい、
3列
これももう絶対三上さんカメラを持っていただきたい、
ね、写真映えしそうな、
これがやっぱり見どころのその1、うん、で、はい、その2としましては、毎年新企画イベントがお目見え、
新しい企画、
はい、あの出店も地域の店舗ですし、店舗団体で構成されているんですけれども、うん、先ほどのね、あの稲そばの皆さんも出店されたりね、
はい、
地域の店出るんですけれども、うん、実行委員会の皆様は毎年新たな趣向のものも必ず投入されるということで、うん、今年は稲リンピックと題しましてクイズ企画、
はい、
当ててみーな、稲の字は稲川町の稲ね、当ててみーなですとか、うん、稲川名所八景クイズラリーを開催されます。でこのクイズ企画当ててみーなも、例えばね、うん、稲川さんのいちごはこの中からどれですか、うん、食べて当ててみーな、
すごい
参加したいですよね、はい、こういった面白い思考のイベントを用意されてます。その他ね、ステージイベントも大盛り上がりということで、うん、稲川高校吹奏楽部や稲川源流太鼓の演奏をはじめ、仮装大会のハロウィンじゃなくてね、はい、これも当日参加可能です。テーマは春で、一人でもグループでもエントリー可能で、グランプリには特大サイズのイチゴ50個プレゼントとなっています、はい。このように盛りだくさんの稲川桜祭り、まあ、近くには静止館ですとか、うん、あとテイストの違う彫刻が点在する彫刻の道もありますので、はい、一日中楽しんでいただけます、
はい。
あと4月1日から15日の日没から21時までは、うん、夜桜のライトアップも行われます、はい。ということで、はい、3箇所、今日はお届けしてまいりましたが、
ライトアップの期間中に、はい、この桜祭りはあるわけですね。
そうなんです、桜祭りは4月7日土曜日の朝10時から夕方4時まで、うん、雨天決行、好天の場合中止となります、はい、
うん、
はい。で今回
ひょっとするとこの辺の南、はい、もう少しこうね、神戸のあたりに比べると少しこう、北になりますので、若干ね、
はい、
長いこと楽しめる、
そうですね、
ちょうど4月入ってからでもちょうどいい感じかもしれませんね、
はい、今日ご紹介しました3カ所につきましては、うん、番組のホームページでも詳しいご案内電話番号など、掲載しております。こちらもぜひご確認ください、はい、電話番号だけ、番組内ではお伝えしておきます。最初にご紹介しました道の駅稲川は電話 072-767-8600072-767-8600、そして東光寺は電話 072-766-0831 072-766-0831、そして稲川桜祭りにつきましては実行委員会電話 072-766-3012 072-766-3012 になります。今回リスナープレゼントとしまして、はい、乾燥椎茸を3人の方にプレゼントさせていただきます。
椎茸、
はい、
稲川の美味しい椎茸、
美味しい椎茸ですね、
はいはい、では欲しいという方はいつもの欲しい椎茸と書いてお送りください。メールは asa@jocr.jp asa@jocr.jp ファックスは 078-361-0005 078-361-0005、はがきの宛先は郵便番号650-8580 650-8580、ラジオ関西三上君也の情報朝一兵庫街歩きのコーナーまでお寄せください、はい、
まあ、稲川町ですからね、はい、星稲とこう書いていただくと、
なるほど、そうですね、はい、もう自然豊かで町の人が本当にいろいろなところで結びついている、そんな温かみを感じる稲川町でした。
はい、兵庫街歩きレポーターは田辺真理さんでした。どうも
ありがとうございました。